お差し支えない方はご起立ください。礼拝唱詩。人よ、何が善であり、主が何を求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。賛美515番1、2、4節。主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、
御国を
来たらせたまえ、
御心の
天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの
日用の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らは許すごとく、
我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせる悪より救い出したまえ、
国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。基礎信条を告白します。我らは各信じ世々の聖徒と共に人信条を告白す。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、
世に行くがり、三日目に死人の内よりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえり、賢いより来たりで、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の御座り、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉は、ヨハネによる福音書第16章29節から33節、新約聖書の201ページをお開きください。ヨハネによる福音書第16章29節から33節。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、大きな喜びを持ってこの主の日の朝を迎えることのできましたことを心より感謝を申し上げます。待ち望み祈り求めていたみんなで顔と顔と愛合わせてあなたを賛美礼拝すること、一つの場所に集まってあなたを礼拝すること、そのことがようやくこの朝叶うこととなりました。これから先どのようになっていくか分かりませんけれども、しかし与えられたこの今日の一日をあなたのもとに精一杯その恵みの中に受け止めて過ごすことができますように私たちを導いてください。私たちを一つのところに集めてくださいましたのは主イエス・キリストのその愛であります。また十字架の贖いであります。さらにはご復活の主が私たち一人一人と出会ってくださったその恵みによるものであります。神よ、私たちは単にここに大勢が集っているのではありません。一人一人が主イエスによって愛されまた救われて三位一体の神のその愛の交わりの中に招き入れられることによって今みんながここに集まっているのであります。神様、どうぞその大きな恵みの中にこれからもみんなで歩んでいくことができるようにお導きください。しかしなおこの主の日の礼拝に預かることのできない兄弟姉妹たちもいます。病床にあってここに来ることのできない人々、さまざまな状況の中で日曜日にここに来ることのできない人々、神様、どうぞその一人一人をあなたが顧みてくださいますように。やめる者には癒しを与え、心身に痛みを覚えているものがありましたらどうぞその痛みをあなたが和らげてください。自分の全存在が常にあなたに向けてあること、そのことを深く知ることを通してどうぞ私どもが自分自身の歩み方、これからどのように歩んでいくか生きていくか、その一つ一つをあなたによって示されることができますように。神よ、この朝もすぐる一巡りの間に自らが犯した罪、過ち、足りなさ破れ、その一つ一つを心から悔い改めつつあなたの御前に差し出します。どうぞそのように差し出す私たちをあなたが顧みてくださり、もう一度あなたに向けて歩む歩みを新しい一週間に始めさせてくださるように、そのあなたに向けて歩む歩みがすなわち隣人に向けて歩むその歩みとなることができますように、すべてを感謝して主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられましたこの聖書の箇所でありますけれども、実は 今日のこの箇所は翻訳上の問題を随分多く含んでおります。そのうちの一つを私は説教黙想に書かせていただきました。それは30節あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今分かりました。そのように記されています。黙想を読みいただいたらお分かりいただけますけれども、この尋ねる、ここでは誰もお尋ねする必要がないと書いていて、この誰もというのは、まあ、例えば第一義的には弟子たちのことです。弟子たちが誰も尋ねる必要がない、とそのように、まあ、訳してあるわけであります。いろいろ弟子たちは尋ねたいことがいっぱいあったんだけれども、あなたが何でもご存知で誰も尋ねる必要はない。ところがこの誰も尋ねる必要がない、この尋ねる必要がないというのは文法的には、弟子たちがね、誰も尋ねる必要がないとは読むことができないのであります。日本語の聖書はみんなそう訳すんですけども、英語の聖書はみんな違う訳をする。なんで日本語の聖書がこういう翻訳になってしまうのかなと思うんですけどね。これ文法的にはどういうことなのかというと、詳しくは説教黙想をお読みいただければいいと思いますが、尋ねる必要がないのは弟子たちではなくて主イエスなんです。イエス様が何にも尋ねる必要がないっていうわけです。でそれがまず一つ。二つ目は、そのことを一つ覚えておいていただきたい。二つ目は31節イエスはお答えになった、今ようやく信じるようになったのか。これも以前にも申し上げましたが、はっきり言いまして誤訳であります。完全な誤訳です。これは聖書を翻訳する人たちがなんでこんな訳をするかなっていうね。これはここを本当に正しく翻訳するとしますと、こういうことです。何時らは今信ずるというかっていうことなんです。今ようやく信じるようになったのか。おいおい、それは遅すぎるだろうとイエスはここで言っておられるのではありません。私たちは信じると言ったんだけれども、それに対してイエス様は今信ずるというか、ね、つまり今はまだ言えないだろうとイエスはおっしゃってる。なぜか、十字架を通ってない、そのことを経験していない、そしてご復活のイエスにも会っていない。お前たちはその事柄を経験したときに初めて私が分かり、私を信ずるということをができる者たちものになっていくのである。なのに今この時点で信じるっていうか。それで32節につながるわけです。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。これですっとつながりますでしょ。そういうことなんですよね。いや、この二つも大きな翻訳上の問題でありますね。それって何を言っているか。今日のテーマは時ということ。最後に33節、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。すでにっていうんですから、もう本当にすでになんですよね。ここは本当にそういう意味で随分複雑なんですよね。だから分かりにくいですね。それで一つの観点から今日はお話を申し上げたいと思うんですが、それは何かっていうと、時っていうこと、 どういうことかと言いますと、例えばですね、私は青年時代、学生時代、自分の将来を考えたときに非常に大きな不安を持って生きてまいりました。ことに結婚ということに関しては、ああ自分は将来どんな人と結婚することになるんだろうか、ね、半分は楽しみですけれども半分は不安、最終的には全面的に不安。いや自分みたいなものが結婚して、夫婦になって夫婦としての生活、あるいは家庭を営んでいく、果たしてそんなことが最後まで貫けるだろうか。経済的にもいろんな不安があるし、途中で大変なことになったらどうしようとかね、それをいろいろ考えてるともうブルブルブルって身震いがして、ああ無理無理無理、もう結婚なんて絶対できないなと思ったんです。不安が先立ってです。そういう青年時代、学生時代でありました。しかしながら社会に出まして、まあ無事結婚をするんですけれども、その少し前あたり、もう一度本当に自分は結婚して、そしてそのことに責任を持ってやっていけるんだろうか、そのことを深く思いましたときに読みましたのが実はこの箇所でありまして、特にその33節、今申し上げたように、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、この御言葉だったんです。私はここから何を受け止めたかと言いますと、ああそうか、イエス様はすでに世に勝っていてくださる、私たちは世で生活するんだけれども、イエスはすでに世に勝っていると言われる。全部の意味はこのイエス様から来るんだ。主イエスはすでにと言っておられるわけでありますから、意味っていうのはこのイエス様の方から私たちの方にやってくるんだ。この主イエスが私たちの人生に意味を満たしてくださるんだ。この私が自分で必死になって努力して頑張って、結婚生活、家庭を作り上げていくということではないんだなと思ったんです。このイエス様がこの私の夫婦生活やらこの家庭、そこに意味を向こう側から満たし続けてくださるのだ。そのことに気づいたときに、私は頑張ろう、結婚しようと思ったんです。事実そのようにして主イエスは私どもの夫婦生活、家庭生活に意味を満たし続けてくださいました。今日に至るまでであります。まあ、今私の妻はバプテスト病院に入っておりまして、おそらくでありますけれども、その人生の、まあ、最後の時を今過ごしていると思います。けれどもここに至りますまでの歩みの中で、本当に豊かな意味をイエス様は満たし続けてくださいました。教会のために、教会学校のために、幼稚園のために、自分の全存在を注ぎ出して本当に豊かに豊かに働いてくれました。毎朝子供たちが来ると幼稚園の門のところで、妻が一人一人の子供の名前を、何々ちゃんよ来たね、大好きよって言って抱きしめる、ね、子供たちももう飛んできて、つまり飛びついて抱きしめてもらいたがる。ある時、一応お迎えが終わった後、一人の母親がやってきて、妻のところに、直子先生、何、私も牛してくださいって言って、ね、 はいいよって言ってギューって大丈夫よって言ってそのお母さんをギューってしてましたね。いやもう本当に、妻も子供たちを愛しましたけれども、妻も愛されてその人生を歩んでまいりました。私は本当にその姿を見ながら、私はすでに世に勝っている、ああイエス様本当にそうですね、あなたが世に勝っていてくださって、あなたがその生涯に意味を満たし続けてくださいました、そう思うんです。それで主イエスはもう何も尋ねる必要がないということはどういうことかっていうと、イエス様はその日って書いてありますけど、その最後の日ね、今世を去って父のもとに行くんだっていう、でその時にイエス様はその ところで何が起こるかっていうことを完全にご存知である。だからイエス様はもう何にも尋ねる必要がないとここには書いてあるわけですよ。神が与えたもうその日、そこで一体何が本当に満たされていくか、それはもちろんイエスが十字架におかかりになる時ですけれども、その後イエス様がご復活になる時、ね、そこで何がちゃんと実現していくのかっていうことを主イエスは完全にご存知であって、だから尋ねる必要がないと言われる。そのところから全てを見ておられるわけであります。この主イエスを信じ、この主イエスに従って歩むとき、私たちの人生もまたそのようになっていくとヨハネ福音書は私たちに語る。よく聞け、あなたの人生はご復活の主イエスとの出会い、そこからすべてが満たされていく。あなたの人生は、その意味はこの復活の主が満たし続けてくださるんだ。ああそうですかイエス様、よくわかりました。将来に向けて自分の中には不安しかないけれども、先はなかなか見通せませんけれども、ご復活の主がこの私にその人生の意味を神の側から満たし続けてくださるのですね。よくわかりました。それを信じ、そのように満たし続けてくださるその恵みをしっかりと受け止めて生きてまいります。結婚するときに誓約をしますけれども、その誓約を果たして自分は満たせるだろうか、不安でたまりません。先なんか見通せませんけれども、そうではなかった。一緒に主イエスを見上げて歩んでいくときに、イエス様がその誓約の中身を満たし続けてくださるのだ。そこに私たちの人生の歩みの本当の恵みが存在をするのであります。こうしてみんなでまた共に集まって礼拝をすることができました。大きな喜びです。この日のこの喜びもまたご復活の主が私たちに、そしてこの街道いっぱいにそれを満たし続けてくださる。神よどうぞそのようにして満たし続けてくださる恵みを受け止めつつ歩んでいくことができるように、そのことを共に祈り願いたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、共に集合の礼拝を本日守ることができた恵みを心より感謝いたします。しかしこの時を迎えるために役員会はいろいろ心を尽くして議論し、さまざまな備えをしてまいりました。今もこの街道の中を新鮮な空気が大きく動いていることを体で感じることができます。 神様はそのように聖霊の息吹、それを私たちもしっかりと身に受けて生きていくことができますように、教会としてもまた歩んでいくことができるように、私どもを支え導き続けてください。あなたが満たしてくださる意味、それだけが私たちの人生における本当の意味であります。神よ、人生の歩みの中でいかなる時も、その人生の最後を、日々を送る時も、その一日一日あなたが豊かにその意味と恵みと満たし続けてくださいますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、本日この御堂にて、またそれぞれの場所にてあなたに礼拝をお捧げする時が与えられましたことを感謝いたします。今日から始まる1週間もあなたと共に歩むことができますように、入れ総理なる信仰をあなたが立ててくださり、また次週にはこの御堂へと帰ってくることができますようにお守りください。本日さまざまな事情で礼拝に参加できない方の上にも、私たちと変わらない恵みを与えくださいますように、ただいま感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
週報に従い報告いたします。今週の集会ですが、本日は定例役員会がございますので、礼拝を役員の皆様は3階の会議室にお集まりください。今週の集会ですが、聖書研究祈祷会が27日の水曜日、岡本牧師によって行われます。申命記31章の1から13節、10時半からの司会は石橋姉妹、19時半からは祈祷会となっております。30日の土曜日、2時から説教黙想を読む会が岡本牧師によって開かれておりますので、どなたでもご出席ください。報告の欄にございますが、今週より教会学校の礼拝と集合礼拝が再開されました。注意事項が書かれておりますが、特に一番下、礼拝が終わったら後は速やかにお帰りくださいますようにお願い申し上げます。特に教会マイニアでの会話はお控えください。感染拡大防止のためご協力をよろしくお願いいたします。礼拝の間は YouTube にてライブ配信されますので、ご出席になれない方はご家庭にて共に礼拝をお守りください。その他の箇所各自でお読みくださいますように。幼児祝福式に移ります。
週報にも記載がありますように、今年の7月29日にお生まれになりました白石正人由里ご夫妻の長男、白石美智さん、美智君の幼児祝福をこれから取り行います。私たちは今教会に連なる幼子の上に神様の祝福を祈り願うためにここに集っています。この幼子が神に守られ健やかに成長するよう共に祈りましょう。 お祈りいたします。私たちに命を与えてくださる神、今日までこの幼子をお守りくださったことを感謝いたします。この幼子が家族に愛され、周りの人たちにも愛され、何よりも神に愛されてきたことを感謝いたします。どうか心も体も健やかに育ち、御言葉の教えをよく聞き、あなたに向かう道をそれることがないようにしてください。神の子供として日々の祈りと主の日の礼拝に励み、神の愛を多くの人に伝えるものにしてください。家庭や学校で教えられることをしっかり学び、明日の社会に役立つものに成長することができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。白石道、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。アーメン。幼子の祝福を終わります。いきましょう。主の平和のうちに。アーメン。ご夫妻からは幼児洗礼の願いも出されております。これからあと洗礼志願書やその他、それらを役員会で協議をして手続きを経た上で幼児洗礼式を取りの行わせていただきたいと思っております。おめでとうございます。それでは唱詠の541番。神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。本当に久々に集合礼拝、みんなで礼拝を守ることができました。感謝であります。 説教の中でもというか少しご紹介しましたけれども、礼拝堂の前方2箇所に新たに換気扇を取り付けまして、空気がこの扉を通ってずっとこう出ていくというか一つの方向に向けて換気ができる。それから学廊の方にも3階にも一つ換気扇を取り付けました。1階のホールも新たに正面に1箇所換気扇を設けて空気がこう流れていく、新たな空気が入ってくる、こういった工事を教会の皆さんのご協力によって行うことができました。相当換気性能が上がっていると思います。しかしまだまだいろんな対応をしていかなければならないので、その事柄に関してもこれからも考えていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど祝福を受けました美智君、ちょっともう一度ご紹介しましょう。ご夫妻の前に、はい、白石美智君です。おめでとうございます。またもう一度洗礼式あるからね。はいはいはい、どうも。他に何か教会の皆さんに報告のある方いらっしゃいませんか。よろしいでしょうか。それでは本日は礼拝後にまた役員会を行います。今日は3階の会議室で行いたいと思いますので、役員の皆様この後どうぞお集まりください。それではこれで本日の礼拝を終わります。